聖書の箇所を読みいたします。ヨハネの黙示録16章1節から11節まで。黙示録16章1節。また私は大きな声が神殿から出て、7人の御使いに行って7つの鉢から神の憤りを地に注げというのを聞いた。第一の御使いが出て行き、鉢の中身を地に注いだ。すると獣の刻印を受けている者たちと獣の像を拝む者たちにひどい悪性の腫れ物ができた。第二の御使いが鉢の中身を海に注いだ。すると海は死者の血のようになった。海の中にいる生き物は皆死んだ。第三の御使いが鉢の中身を川と水の源に注いだ。するとそれらは血になった。また私は水を司る御使いがこういうのを聞いた。今おられ、昔おられた聖なる方、あなたは正しい方です。このような裁きを行われたからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたは彼らに血を飲ませられました。彼らにはそれがふさわしいからです。また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり、主よ、全能者なる神よ、あなたの裁きは真実で正しい裁きです。第四の御使いが鉢の中身を太陽に注いだ。すると太陽は人々を火で焼くことを許された。こうして人々は激しい炎熱で焼かれ、これらの災害を支配する権威を持つ神の皆を冒涜した。彼らが悔い改めて神に栄光を期すことはなかった。第五の御使いが鉢の中身を獣の座に注いだ。すると獣の王国は闇に覆われ、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。そしてその苦しみと腫れ物のゆえに天の神を冒涜し、自分の行いを悔い改めようとはしなかった。私たちの救い主であるイエス・キリストは十字架につけられ殺され、三日目によみがえり、その40日後に天に昇りました。その日以来、そのイエスの再臨をキリスト者たちは待ちわびています。しかしあの日からすでに2000年が経つのに、まだイエスはこの地上に戻ってはおられません。都エルサレムはすでにローマ軍の手に落ち、世界の各地で大地震は起こり、火山は噴火し、人々は二度にわたる世界大戦の悲劇にも突き落とされました。つまり、終わりの日の予兆はすでに起こっているのです。でも肝心のキリストはまだ再臨してはおられません。一体キリストは何をしておられるのでしょう。実はイエスは人々が悔い改め神に立ち返ることを今まだ待っておられるのです。黙示録の16章ではイエスの昇天から再臨までの間にこの地上で起こる災いが記されています。一節にはこうあります。また私は大きな声が神殿から出て、七人の御使いに、行って七つの鉢から神の憤りを地に注げというのを聞いた。これら七つの鉢には、神を信じない者たち、神に従わない者たちへの神の怒りと憤りが満ちています。そして天使たちがその鉢の中身を注ぐと、この地上は様々な災いに包まれていくのです。大地の御使いが鉢の中身を注ぐと、ひどい悪性の腫れ物ができたと二節は記します。これは人間の力ではどうすることもできないような肉体的、そして精神的な苦痛を意味します。もちろん医学の発展とともに、様々な病が治療できるようになりました。かつては不治の病と呼ばれていた結核であろうと、癌であろうと、治る時代となったのです。ところが時代が進むにつれて、 それまで経験してこなかったような肉体的な不調や精神的な苦しみに私たち人間は苛まれるようになるのです。2節、ひどい悪性の腫れ物ができた。第二の御使いが鉢の中身を注ぐと海が血のようになり、海の中にいる生き物は皆死んだと三節は記します。同じく第三の御使いが鉢の中身を注ぐと今度は川と水の源が血になったと四節は記します。これらは経済の破綻を表すと言われています。海の水が血に変わり、その中にいる生き物が死んでしまえば漁師たちは生活できなくなります。また海が血に変われば船を使った貿易もできなくなります。川とその源が血に変わると農業も工業もできなくなります。つまり水産業も貿易も農業も工業も経済全体が破綻してしまうのです。そして今多くの経済学者が世界経済の破綻を予告していることは皆さんもよくご存知の通りです。第四の御使いが鉢の中身を注ぐと太陽が人々を火で焼くようになると八節は記します。これも経済の破綻を表しているのだという学者もいますが、ひょっとしたら自然災害を指すのかもしれません。温暖化によってこれまでにはなかったような自然災害を私たちは経験するようになりました。まさに太陽が人々を火で焼く時代になっていくのです。第五の御使いが鉢の中身を注ぐと獣の王国は闇に覆われ、人々は苦しみのあまり舌を噛んだと実節は記します。獣の王国とは神を信じない人々が支配しているこの世の政府です。人々はこの世の政府が安心と安全を与えてくれると思っています。人々はこの世の政治が明るい未来をもたらしてくれると思っています。しかし第五の御使いが鉢の中身を注ぐとこの世は闇に覆われるのです。安全も安心も明るい未来もそこには存在しないのです。そして人々は苦しみと絶望の中で自らの舌を噛むというのです。実節、第五の御使いが鉢の中身を獣の座に注いだ。すると獣の王国は闇に覆われ、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。ここまで5つの鉢がどのような災いをもたらすのかを確認しました。肉体的、精神的な苦痛、経済の破綻、自然の猛威、そして政治の凋落。実はこれらは皆、世の人々が大切にし、その人生において頼りとしているものばかりです。しかし、御使いたちが鉢の中身を注ぐとき、それらは人々に安心と幸福を与えるものとはならず、逆に不安と災いをもたらしてしまうのです。なぜでしょう？それは人々が神をないがしろにして生きているからです。今日の箇所には神の憤りがもたらす様々な災いが記されていますが、その対象者は誰でしょう？それは神を神として崇めない者たちです。第一の御使いが鉢の中身を注ぐとひどい悪性の腫れ物ができたと二節は記しますが、その腫れ物に苦しむのは誰でしょう？獣の刻印を受けている者たち、獣の像を拝む者たちとあります。つまり神を神として認めない者、偶像礼拝者たちであるということです。また第三の御使いが鉢の中身を注ぐと川と水の源は血に変わりますが、六節によればそれは彼らが生徒たちや預言者たちを迫害しその血を流したからであるというのです。 6節にはこうあります。それは彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、彼らはあなたは彼らに血を飲ませられました。彼らにはそれがふさわしいからです。つまりはこういうことです。神を神として崇めない者、そしてキリスト者たちを迫害している者たちこそがこれらの災いの対象者であるというのです。でもそれ以上に重要な事実もあります。それは災いの対象者が神を大切にしない者、神の子供たちを迫害する者であっても、その災いの目的は彼らに悔い改めのチャンスを与えることであるという事実です。災いの中で自らの罪を自覚してほしい、そう神は思っておられるのです。経済が破綻していく中で悔い改めてほしい、神はそう願っておられるのです。政治が混迷する中、神に目を向け神を頼りとする人生を歩んでほしい、そう神は願っておられるのです。でも残念ながら多くの人々はそれでも悔い改めようとはしません。それでも人々は神には立ち返らず、神と共に歩もうとはしないというのです。九節は嘆きを込めてこう記します。こうして人々は激しい炎熱で焼かれ、これらの災害を支配する権威を持つ神の皆を冒涜した。彼らが悔い改めて神に栄光を期すことはなかった。11節。そしてその苦しみと腫れ物のゆえに天の神を冒涜し、自分の行いを悔い改めようとはしなかった。残念ながらこれもまた現実です。災いを通して人々が悔い改めご自身に立ち返ることを望んでおられる神、でも多くの人々は災いの中で神を冒涜し悔い改めようとはしないのです。でもそれでも神は待っておられるのです。救われるべき魂が一つとして滅びに至ることがないように、彼らが悔い改め立ち返ることを私たちの神はそれでも今でも待ち続けておられるのです。イエス・キリストの十字架と復活、そして昇天からすでに2000年が経ちました。あの日から2000年が経つのに、そして様々な災いはすでに注がれているのに、なぜイエス・キリストは再臨してはいないのですか。それはまだこの世界に、そして私たちのすぐそばに悔い改め救われるべき魂がまだ残っているからです。昨日も今日も変わりなく血潮滴る御手を述べ、友よ帰れと招きつつ、待てるは誰ぞ主ならずや。243番を捧げながら、罪人が悔い改めご自身に立ち返るのを今も待っておられる、その神の愛を確認いたします。お祈りします。父なる神様、各地で大地震は起こり、戦争は絶えることなく、神を冒涜する者たちがこの世を支配しています。あなたの子供たちは世界中至るところで迫害を受けています。すでにエルサレムは陥落しました。あなたの御子イエス・キリストの再臨はいつあってもおかしくありません。でもそのイエスは昇天から2000年が経っているのに、まだこの地上に戻っては来られません。そしてそれがあなたの愛と慈しみのゆえであることを覚えます。あなたのもたらす災いを経験しても、多くの人々は悔い改めることを拒否します。あなたのもとには立ち返ろうとはしません。それどころか、様々な災いの中で、彼らはあなたの名をより一層冒涜するようになります。それでも、 御子イエスは再臨しません。それでもまだ最後の審判の日を先延ばしにしておられます。それはまだこの地上に救われるべき魂が残っているからです。あなたの御手がもたらす災いの中で自らの罪を自覚し悔い改め、あなたに立ち返るべき者たちがまだ残っているからです。選びの民がまだこの地上には残っているからです。そしてその者たちが一人として滅びに至ることがないようにと、あなたは邪悪な者たちのその冒涜を今もじっと耐えておられます。その恵みと慈しみに感謝いたします。父よ、私たちのそばにはあなたに立ち返るべき者はいないでしょうか。私たちの周りにはあなたに悔い改めるべき者たちはいないでしょうか。私たちのそばにはあなたと共に新しい歩みを始めるべき者たちはいないでしょうか。そのような人々に救い主イエス・キリストの十字架と復活を伝えるものと私たちをしてくださいますように。今もなお罪人が悔い改めるのを待っておられる唯一の救い主イエス・キリストの名によって父なる神に祈ります。アーメン。